賛美歌21の297番、賛美歌21の297番をご一緒に歌いましょう。聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第22章の15節から22節までです。新約聖書の43ページです。新約聖書43ページ、マタイによる福音書の第22章の15節から22節までです。お読みいたします。マタイによる福音書第22章の15節以下。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉辞辞を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなた方真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか。教えてください。皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納める金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。以上です。今日は聖火曜日と言います。 この1週間が受難週で、イースターの前の毎日毎日に礼拝が行われています。聖火曜日というのは論争の火曜日と言われています。イエス様がエルサレムに入城なさいまして、そして十字架にかけられる前までに、その一日一日に何があったか、それを福音書を通して、こう調べていくと、火曜日は論争をしているという日になっています。イエス様はエルサレムに入城後に神殿の境内で、当時の宗教の指導者たちと論争されています。論争といっても、言いがかりをつけられているってことかもしれません。イエス様はこれらの論争の中で、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという有名な言葉を語られました。これは口語訳聖書で読むならば、カイザルのものはカイザルに、神のものは神にというふうになっています。聖書をいろいろ調べていきまして、イエス様がしか言ってないオリジナルな言葉っていうのを探した人がいます。それは全部オリジナルなんですけども、どっか違う人が同じようなことを言ってたりっていうことを省いていくと、そうするともうそれは一つしかない、イエス様しか言ってないのはこの神のものは神、皇帝のものは神、これはイエス様しか言ってないという、そういうふうに調べた人もいます。それもへりくつの一つだなと思いながら聞いておりました。イエス様のもとにはファリサイ派やヘロデ派やサドカイ派、そして律法の専門家という人が次々に現れて論争を仕掛けます。しかしことごとくイエス様に論破されていきます。宗教指導者たちが次々に論破されている様子を見て、サドカイ派とファリサイ派の人たちは協力してイエス様を言葉巧みにですね、騙すというか、答えられないような質問をぶっかけてくるということなのでしょう。どっちに答えてもですね、実はですね、悪いっていうふうな質問の仕方しかしない、それはものすごい悪意ですね、がある言葉だったんだと思います。ローマの皇帝の税金の納入の問題、皇帝に税を納めるというのは、偶像崇拝にあたりますし、神様を裏切ることになる、納めなければ国家反逆罪ということになる、ですからどちらにも答えられないというような質問をこの人たちはしたということでしょう。しかしどんなに悪意があってもイエス様の言葉は変わらないということです。神の言葉っていうのはそれに左右されることはなく、真実しか語っておられませんので、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返す、これは当たり前のことで答えられたんだと思います。ですからこの世の中、当たり前が当たり前になっていかないということが一番の問題なのでしょう。教会の問題もそうですし、人生の問題もそうですし、当たり前に考えたら分かること、神様の御言葉に従って当たり前に生きていけば問題はないにもかかわらず、人間の中にある罪とか悪意とかがそれをねじ曲げてしまうという、そういうことを教えられているんじゃないかなというふうに思います。高校の授業をしていた時にですね、実は熊本の地震の前と後では、高校生が考えることがかなり違っていたんですね。で、何が違っていたかっていうと、あなたのですね、人生を支えているものは何ですかというですね、問いをですね、実は、期末試験でよくしてたんですね。あなたの人生、あなたの命を支えているものは何ですか、であなたが本当にしたいことは何ですか、そのような質問をして、熊本地震の前はですね、なんて答えたかっていうと、彼女を作るとかですね、おいしいものをたくさん食べるとか、旅行に行くとかですね、ゲームをやり放題やるとか、なんかそういうことしか返ってこなかったんですね。熊本地震がありまして、その次の年にですね、同じ質問を出したらですね、全く違ったですね。それ何かっていうと、当たり前の生活を当たり前のようにする、それが一番多かったんですね。全てのことはですね、当たり前じゃないんだですね。私たちの人生ですね、実はですね、当たり前に生きているように見えて、実はそうではなくて、それが神様の一番の恵みなのだ、素直に考えていけばですね、本当にやんなきゃいけないこと、考えなきゃいけないこと、家族がいて、ご飯が食べられて、そして寝るところがあって、 これはですね、自分たちにとって当たり前なのに、それが当たり前と思っていなかったことが一番ですね、その人たちの心がですね、揺れ動いたってことなのでしょう。そう思うと、今この新型コロナウイルスのものもそうなんでしょう。私たちがいつも当たり前のようにですね、そしてこれが真実だと思って生きてきたことが全てひっくり返されている。そのような中で、じゃあ私たちは何が真実で、何が一番大切なことか。その中に今日論争の火曜日がありまして、そこで語られる言葉は何だったかっていうと、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。これしかないというイエス様の言葉を今日私たちはいただいています。政治や経済によって支えられているものはもちろんですけども、しかし本当に私たちに命を与えてくださるのは一体誰か、神だ。だとするならば、このような状況の中で私たちは神に祈り、悔い改め、そして自分たちの人生をまた一歩前に進めていく、それしかないんだろう。皇帝ものは皇帝に、神のものは神、神へのものは神に返し、そのような生き方を今日もしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと教えてくださっています。どうか私たちの信仰、心、また思い、すべて今日神様にお返しすることができますように、そしてまた再び神様の御言葉をいただいて生きることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、吉野家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が御言葉によって寄り添ってくださって、癒してください。また今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。